こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さて、いよいよ節電の夏なんですけれどもね。
今年はまた暑いです ね、
ね、
はい。
まあ、家庭でも企業でもいろんなあの節電の工夫をされているようですけれど、
そうですね、
なかなかこう思わぬところで影響が出たりしてますよね。
はい、まあ、こういう大震災の後ね、また我々のライフスタイル、生き方もね、一度変えるにはいい時かなと思いますね、はい。
そうですね、エネルギーのことも考えていかなきゃいけないですね、は
い。もうね、あのいつまでも悲しんでいてもね、ね、おられませんので、はい、もう前を見てね、一生懸命力強く、あの頑張っていきたいなと、まあ、そういうふうに思います、はい。
さて、今日のお客様なんですけど、やはり力強い方ですか？
そうですね、今日はですね、はい、みどりさんにとっても私にとってもね、あの同じ町内会というか、うん、隣組といいますかね、まあ、ご近所仲間といいますか、はい、本当にあの静岡ではね、名物おじいさんって言うと怒られちゃうんだけれども実はもう80歳になられるんだけれども、本当にマルチのね、もう本当に何から何までね、本当に才能を生かしてね、大勢の皆さんと仲良く、しかも指導をしているというね、あの原木丈司さんという方にですね、今日はお越しをいただきました。
はい、はい、もう私お名前はよく何度も聞いて知ってるんですけども、そうでしょう、お目にかかるのは今日初めてです。
いや、それこそね、私もこの前ね、あの原木さんのね、まあ、この芸事っていうんですかね、その文化活動35周年記念のパーティーに呼ばれていったんですよ、
はい。
すごかったですよ、大勢の皆さん、本当に、あの大勢さんね、門弟といいますかね、あの会員の皆さんにね、あの支えられてね、原木さん非常に頑張ってました。民謡とかね、歌謡とかね、それからね、なんとね、二課店のね、静岡の顧問もやっておられるんですよ。それこそね、もう多種多芸でね、人生を楽しく、しかもラジオ体操で鍛えた体で頑張っておりますんで、
お話を伺うの楽しみですね。はい、
楽しいひとときにしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、マルチ人間というご紹介だったんですけれどもあの原木さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。どうも
原木さん、今日はありがとうございました。先日はまたね、ご盛会でおめでとうございました。
お忙しい中ね、本当に駆けつけていただいて、ありがとうございました。盛り上げていただきました。
いや、
長い間のね、長い間の大勢のね、あの仲間の皆さんがね、本当にあの35周年をね、みんなで盛り上げて喜んだね、素晴らしい会だったですよ。
はい。そしてお年が伺ってびっくりしちゃったんですけども、公表してよろしいですね。
ええ、
80歳。
そうです、80歳です。
いや、とっても見えないですね。
はい、どうしてそんなに元気がいいんですか。
いや、本当は、もう好きなことやって人生楽しんで生きてきたっていう、あの、まあ、最後の結論でしょうね。これ、あの、はい、人生というのは楽しみながら、仕事もそうでしょうけど、仕事も楽しみながらやんなきゃつまんないなと思いながら、まあ、仕事でいろんなことで大変な思いしても、それが楽しみであれば全然苦にならないということがね、一つありますよね。ですから、そういう一生を通してそういう人生でいきたいなという、若い子そう思ってましたね。
ですから、そして今の肩書きって言いますか、はい、お仕事を活動をこう拝見すると、いろいろ書いてあるんですけれども、さて、この中で本業と言われるのはどちらになりますか？
そうですね、まあ、あの一番主なのが SBS の、静岡浜松沼津の歌謡講師というのが面の仕事ですかね。その中に絵を描いたり、民謡を教えたり、ラジオ体操を教えたり、いろんなことをやってますけども。
珍しいところで、阿波踊りの静岡駿府連会長。
はい、はい、私もね、四国のね、讃岐の方のね、阿波踊りとかって言えばね、それはピンとくるんですよ。でもね、静岡でね、この阿波踊りをね、皆さんにね、教えているっていう人がいたってことでね、びっくりしました。
そうですね、はい、でもすごいんですよ。私も初めて伺いました。
またどうして阿波踊りを皆さんに教えるあれになったんですか？
これなんか阿波踊りのこう熱気っていうんですかね、はい、暑さっていうんですかね、あのなんか夢中になって踊るじゃないですか、もうお年寄りも子供の孫までね、でそういうのがね、やっぱ徳島でやってるのを、もう徳島行きは見たから30年ぐらいですから、
はい、
毎年行ってて、で静岡で作りたいと思いながら、で向こうの地元行って、デニーの教わってもらってホテルへ泊まり込んで、それで静岡で作って15年目ということですかね。
ああ、もうそんなになってるんですか。
15年経ちますね。
あの阿波踊りの皆さんもすごく元気のいい皆さんですね。
そうですね、若い人っていうよりもどっちかというと年配者が多いですけども、そうですね、はい、でも楽しんでますね。
喜々としてやってましたよね。
そうです、もう喜んでます。自分が喜んで踊るっていう。
いや、本当に、ね、楽しかったですね。
私も一度だけあの本場を見に行ったことあるんですけれど、もう街中が 町を挙げてお祭りだですよね。
もうおじいちゃんおばあちゃんマグマでみんながハッピー着てね、着物着て踊ってくんですね。あの根付けがいいです。そうですね、好きですね。
あのねエネルギーをこの静岡でね、あの育てようということでね、原木さんがねあの始められたんですよ。それがもう15年ですか。
そうですね。は
い、あの静岡で踊る場所というか機会ってあるんですか。
あの静岡でね、あの静岡祭りってのありますね、
はい、
あの駿府公園の中で、特にあの舞台を作ってやる、それに毎年もう15年続けて出てる。
あ、そうですか。
それから浜松は花博ってのありましてね、あれも半年やったんですが、毎月うちの連を30人が連れて、
そうですか、
で驚いてました、あの舞台 で、あと老人ホーム施設、それから子供さんの新生児の方の施設とか、いろんなところに
瀬名の夏祭りなんかにもね参加したり、この前はね浴衣祭りでもね、
ご一緒させてもらって、昨年先生と一緒になって、
本当にね皆さん、若々しく頑張ってもらって、
今年もなんかね4月
またよろしく。それで先生、あの一番最初にですね、あのこの文化活動を始められたそのきっかけが歌謡曲の方ですか。
そうですね、歌謡曲で、あの各施設を慰問して歩こうということで、もう30年が経ちますかね。会作ってからもう 5、6年経ったら、もうあの皆さんのところで、歌って皆さんと一緒になっていろんな歌を歌おうと、ひばりの歌やら、何やら、この懐かしい歌もね、
懐かしい歌ね、
で譜面を作ってお年寄りさんに配ってもらって、それで皆さんと一緒に、特にいろんな楽寺園とかなんかいろんなところありますけども、100人ぐらいの皆さんが車椅子でずらっと大きな舞台の前へ集まって、ステージありますので、その上でこう一緒に歌いながら、でうちの教室で来てたのは97歳のおばあさんもそこに入ってるんですけど、ご進学して、でも毎年行くと呼んで歌ってもらうんですよ。
あ、そうですか。
でピアノ伴奏入れながらね、あの来てもらって先生にピアノ伴奏で本人歌うんです。で衣装をこうメイクして、スカーフ変えたりしてね、おしゃれしてくるんですよ、90歳で。いやーすごいな、やっぱり歌、
それはやっぱりこうエネルギーが、
そうですね、
生まれるきっかけになりますよね。
嬉しいって言いますね、歌えることが、
声を出すっていうのは健康的なことでもあります しね。
いいですね。僕の仲間とか兄弟がね、医者がいるんで結構、で医者がね、おい兄貴いいことやってますね、もう歌うこと、それがすごいね、で血液循環するし内臓は良くなるし、力もついてくる、
またお腹から声を出す
って、そうなんですね。もう病んで床に伏せたらもう声が出ないよってよく言うんですけどね、だからやっぱり声出すのいいですね。
いやそれね、原木さんおしゃれ、
今日のお召し物もね本当に素敵。
やっぱね、これね、あのおしゃれをするってのは勇気があるんですよ、
はい、
でもねそれが様になってるからね、だから原木さんのね周りにいる人はみんなねおしゃれになってきてる。やっぱそれが若さとか元気を保つ秘訣にもなってますよね。
そうですね、あのちょっと出るんでも、なんか一つ変えていこうかというような気持ちがあるだけでも違うんじゃないですかね、
そうですね。
なんか別に特別なもんでなくても、なんかちょっと赤っぽいものちょっとつけるとか、スカーフつけるとかいうだけでも女性なんかに特に変わるん で、男性はあんまり借り映えしないんですけど、女性はね。
ちなみに今日のお衣装をね、あのちょっと紹介するんですけど、黒地にあの花柄の和風のシャツですよね、はい、ドレスシャツ、はいはい、そしてあのタイはループタイで、はい、そのまた留め金のところに素敵なカメオですよね。
それもね、さっきは気になったんだけ
ど、はい、とても大きなカメオがついていて、いやおしゃれだなって思ってました。
カメオやっぱりあのイタリアン好きなんで、イタリアよく行くんですよ。でもここでやっぱ買ってくるんですね、やっぱり買いたいんですね。一回行くと一つか二つ。
奥さんもおしゃれでしたね。
やっぱり一緒になってペアで買って、置かないとあと面倒なんで、自分だけ好きなもの買うと、2つ買って、君のこれだよ、これは僕のだよって言って買ってくる。
いやいや本当、今日本当はねご一緒していただこうと思ったんだけどもね、なんかねお子さんがね、サンフランシスコにおられるということで、
ちょうど今アメリカ行っちゃって、
ね、残念でしたけども、は
い、行くのをさらっと1枚紙書いて、行ってきます1ヶ月ぐらいなんて言って書いて、
まあちょっと隣までっていう感じですね。
メールで見るから今ね、あと顔見えるから隣にいるようですけどね、
いやですからね、原木さんを見てみんな真似をしようっていうことでね、だんだん周りがねこうみんな元気になってくるんですよ ね、
そうですね、はい、いっぱいこうエネルギーを発散されてらっしゃって、周りの人たちもねパワーをいただいてるんです ね、
だから僕もねなんかちょっと いいものあったら買ってつけた方がいいよ、今のうちだよって言うんですよね。で僕も京都行って反物買って名古屋で作らせるんです、はい、自分だけのものを作るんですけども、やっぱそしてこう楽しみながら自分でおしゃれできると、これいいですね、やっぱそれが
生きがい。年齢なんで気にしちゃいけませんね。
そうですね、もう、あの派手だとかなんとかなんてあんまり考えないで、
はいはい、好きな全然考えてない。そう、全然考えてない。もう本当にもう元気でね、もう僕ら負けちゃってタキタキとしてるからね、本当
またお似合いになります
よね。そう、お似合い、そうそう、本当に。
いやもうダメでもなんでも自分が好きなもんな、はい、身につけてね、楽しん
で、そうですね、
得なんですよね。同じ一生なら、やっぱり自由な生き方したいなというのは思いますね。そうですね、
どうも日本人の感覚っていい年なのにとか、世間体とか、こんな風でどうかしらとか、人の目ばっかり気にしちゃうんですよ ね。
だからそれつまらないですね。もう自分の外国なんか行っても特にそうですね、もう老夫婦が、はい、あのかなり派手なものを着て、日本では着れないようなものを着て、なんとも思わない、
そうですね。いやそれはね、
腕組んでおしゃれして、そうです、ね、街を歩いて散歩して、いやそういうのうわしいいですね。
やっぱあのね、老夫婦が手をつないで歩いてるところなんて見るといいですよ ね、羨ましい。そうなりたいと思いますもん。もう10年ぐらいしたら
手をつなごうかな。
いやところでね、僕一番驚いたのはね、あの二課店の顧問されてるでしょ、静岡の。そうです、ね、ここで絵画の方の、ね、活動も素晴らしいんですよ。
油絵です
か。油絵、この前あの、ちょうど3月13日にあのクーポルでやるつもりでいたんですよ、パーティーを、あのお祝いのパーティー。それの次の次の日が僕の個展だったんですよ。で畳1枚の絵を24枚、2年半ぐらい真夜中に描き直りました。大きいんですよ、畳1枚ですから。
大きい大きい。
それを24枚、2年半ぐらいで仕上げました。その審査の次の次の日に固定やった。1900何十人って方が最後に来ていた。
すごいパワーですね。
いやもうそれはもう岡本太郎ばりですよ。いや本当に本当に。
本当ですね。
いや絵画を描きながらね、それからもう阿波踊り、民謡、歌謡、
踊って歌って体操もして、
体操もして。すごいな。まあ、そこに来るまではね、実業家としてももう十分ね、仕事も十分やって、それで今今度は今文化活動にね、来てるっていうことで、それはもうあの隣近所のね、もう、なんか本当に近所の仲間なんだけども、素晴らしい人がね、あの、はい、いるんですよね。
そのパワーの源っていうのは一体どこからって思ってしまうんですけど。
いや、あの自分が自由に生きたいと思うんですね。型にはまらないで、自分にその自分の気持ちを持っているものがあったら、やっぱり絵に描いて赤を散らばしたいとか、これは師匠にしたいとか、いろんなことを考えるじゃないですか、
はい、
で自分の思ったことをパッとやるというのが一番ね、ポイントだと思うんですよね。好きなことを好きなようにやっていこうというのがやっぱりいいですね。だからあの政治家の政治のあれ見てみてもやっぱり思ったことパッと、
いや
あれがね、
素晴らしい。もう話には勝てませんけど、
不安の、
いや本当に本当に
不安の心象はすごく違うんだ。僕なんかもだから惚れてるんですよ。
牧野先生、やっぱりそんなもうあれですけど、
そういうことがあるとね、いやいいな、いい男だなって僕自身思いますよね。
今日は私の場合ですから、あの僕はね、あの本当にね、あの静岡でね、あの大勢の皆さんにね元気を与えるってことでね、本当に頑張っておられるね原木さん、あの僕は立派だと思っているんですよ。なんかそういう立場からするとね、静岡の人なんか物足りなく感じたり、なんか言いたいことあるじゃないですか。
言いたいですね。いやものすごくね、こう、ま、クソ真面目で面白くなくて、じーっとしてるだけ、我慢してる、
はい、
いや我慢してるのもっと発散させてね、言いたいことあったらどんどん言ってディスカッションして、飲んでもワイワイ、
そうですよね、
っていう雰囲気の方がね面白いですよね。
そうですね、
何も言わないでじっと二人同士いたって面白くないってじゃないかっていう、
まあ、よく言えばあの上品であったりシャイであったりっていう風に ね、あの言われますけれど、
そうですね、
でももっと弾けてもいい、
あんまりね、おとなしくて品が良くたって人生面白くないじゃん。
そうですね、
やりたいことやって、もうね、もう好きなことをやって生きたい人生の方が岡本太郎じゃないけど、やっぱりいいですね、そういう人生の方が、思ったことをやって、あの好きな道をっていうのが、ね、いいですね。だから僕はあのもちろん政治なんかとってもじゃないけど、もう先生不安だから、でもそういう自分の好きな道を歩いでいけるって人は幸せだな、僕自身でもね、まあ、あの幸せな生き方をしてるのかなっていうようにね、あの反省するときはしますね。でも やっぱりやりたいことやりたいなと思うじゃないですか。
そのね生き方がねやっぱあの大勢の皆さんがね見て羨ましく感じてね、うん、やっぱこう自分も原木さんのように生きたいなってみんな思ってるんですよ。だからね僕はそれだけ影響力与えるだけねやっぱあの筋の通ったねしっかりと活動されてる原木さんがやっぱすごいと思うんですよね。
そうですね、うん、見習いたいと思う方がいっぱいいらっしゃるんですよね。
いや私もね原木さんのねこのパワーにはね本当ね、あの一目置いてるというかねすごいと思ってるんですよ。
本当
ですね、はい、
もう何度も言って申し訳ないんですけどとっても80っていうね年齢とは思えませんもん。
いや僕ねあの年齢重ねる方がね、あの幸せだと思うんで、で重ねるとあのもうお年寄りだから少ないようにやらせてあげようやっていうね、うん、人たちも結構いるじゃないですか。ほいでね年齢重ねるごとにね自分のやってることをやっていける幸せ、やっぱこれ自分で作りたいなと思うんですよね。やりたいことやる。僕は今ね大きいハレーダビッドソン乗りたい、ね、150万円200万だけど買ってね、はい、乗りたいって言ったらかなり反対するわけです。危ないからやめてくれ、
もう奥様の気持ちよくわかります。
それでね一度ねお伺いしたいと思ったのはねやっぱしね、自分の思ったようにね自由に、やっぱり自己主張しながら生きていくっていうことは裏を返すとね人の知られないところで結構苦労ってあると思うんですよ。
そうですね、
生きていく上でね、多分原木さんにもいろいろね、あると思うんだけど、今までの中でこうこんなこと苦労してきたよとかってことありますか。
そうですね、やっぱり会社をやってた時には常識問題であんまり突飛なことができないってこともありますし、うん、そうですね、特に警察関係が主な優待だったもんだから、こうあまりいろんな、でもその時から蝶ネクタイしていくと言われましたね、いろいろね、蝶ネクタイなんかしてくるとおしゃれだけどもここには合わないぞだって。それでもねやっぱりこう顔を通しましたね、
そんなことありましたか。
ありましたね、
またあの 昔はね時代によってこう見方も変わってくるんですよね。
今はね当たり前だと、でもパーティーの時しか蝶ネクタイしない、
はい、
昔は好きでね、僕は棒ネクタイしたことないで、蝶だけだ。
そうですか。
あとねそのあまりおしゃれだと、雰囲気合わない、じゃあその上ジャンパー着ていこうとね、それで、白の上ジャンパー引っ掛けてね、わざわざ汚したりして行ったりしたことありましたね。
やっぱねそういうことあったんだ、
ありますね。
今はねいろいろこう個性が尊重される時代で、いろんな服装の方いろんな方がいらっしゃるけれど、昔はやっぱりこうオーソドックスというか定番というか人とあまり違ってないというところ
、人の目を、ね、気にしながら、ね、生きていくというのがあったんだけどね、やっぱそれはつまらないね。
そうですね、
ね、で僕はいつもダブルしか着なかったんですよ。セ
クロは。そうですか。全部ダブルですよ。そうですか。
まあ、ある着数全部ダブルしか、シングルってのは着ないんです。作っても着ないですね、でやっぱり私作ってもやっぱダブルの上なんかもし悪ければ赤いジャンバーでも引っ掛けていけば、
赤いジャンバー
もうジャンバー全部赤なんですよ、
はい、あそうですか。
赤ジャンバーただ薄いね、厚いあります、
はい、
でジャンバーだけちっちゃくなってこう、シーズンによってこう変えていく、ちょっとあれだと思ったらパッと引っ掛けて、寒い時もちょっとあれねジャンバー引っ掛けるんだけど、でもほとんどダブルスーツで過ごしましたね、今現在もう全然シングルは作るつもりはない。
そういうおしゃれのところに関してもこう一本筋が通ってるんですね。私の生き方はこうだという。
そうだね。はい。
やっぱりなんか自分の主張とみたいなね通していきたいですよね、我慢するとか我慢してもでもやっぱり主張は言うときは言いたいなっていうね、あれがありますね。
それをみんなねやっぱね心よく感じているんですよ、原木さんの場合にはもう様になってるんですね。
そうですね、
いや皆さんの一人一人のこうなんか生徒様相談だけど、やっぱりそれぞれ苦労があって今現在来てるわけでしょ。ですからそういう人たちの今現在の生活のことをこう考えながらで応対をするわけですね。ですからこうむちゃくちゃに自分の主張だけ通すんじゃなくて、そして相手のことを考えながらこう話していくというのは一つの話術テクニックみたいなことがあるんで、気持ちをこう傷つけない、温かくしてあげるということはね、必要ですね。で絶対にも怒った顔はしない。
ああそうですか。
にこやかにすごい。
偉いなやっぱな。
やっぱそれは一つのね、社交辞令じゃないけど、嫌な人とでもにっこりしていられれば、自分の心は豊かになるかな。 いう気持ちありますね。
あ、そうだね。
やっぱり大勢の皆さんと会ってると
なかなか難しいんですけど ね、
うん、ね、嫌な人はこっちも嫌だってね、顔しかめたいんだけど、はい、でもまあ嫌なやつだけど、でも顔だけはにっこりしようかって思ってると、そのうちなんか雰囲気に変わってくるんですね。
そうですね。でも、ね、その方のいいところが見えたりしますよね。
そうですね。
きっとね、
いや、いますけどね。でも少ないですね。チームがみんなやっぱり皆さん同じ。静岡でも沼津でも浜でも全部同じ雰囲気なんで。一チームだけいいとかなんとかじゃなくて、全部一緒なんですね。
いや、みんな変わっちゃうんだよ。みんな変わっちゃうんですね。
そうですね。まあ、いろんなことをやっていきたいなと思うんだけど、まだね、僕はね、やりきれない、足りないことがたくさんですよ。
ああ、そうですか。
そうですか。
子供の頃からあの、タップダンスが好きで、横浜に住んでた頃は東京行って、ね、一生懸命予約のとこでこう眺めたりとかですね、会ってタップダンスも やりたいとか。
いいですね。
ね、すごい。
まだ自分の体の動く間はね、
それはすごい。
まだ踊りもしっかりもう少し身につけたい。もう3つの頃から、3年3ヶ月から、おばが踊る一緒やってて、芸者集が静岡に来てたもんです、はい、それだけ寝転がってみたら、お前やれって言われて、はい、やらされて、から今でもってなんかヨタヨタしながら踊りますけど、
いやいやいや、
でもやっぱりしっかりした踊りを、はい、しっかりした踊りやりたいですね。温度もんとかそういうもんじゃなくて、シャンと
した、そしてハーレー・ダビッドソンにも乗りたいっておっしゃってましたね、うん、すごいですね。で昔の150歳ぐらいまで行けなくちゃいけませんね。
そうですね。やっぱりベンツの箱型のね、昔の車、裸のオープンの、オープンの随分乗りましたけど、
はい、
やっぱあれもやっぱ昔の車乗りたいですね。もう一番最初に僕たちがやってた頃の木炭から、
はい、
あの入りましたから、気をもしながら燃料をこう送風機で煽りながら走ってた車、刻一が広く感じた時代が、その頃からこう車の関係ねやってましたので、やっぱりそういう昔の今模型でしか見られないような車、そういう車乗ってみたいですね。いろいろ乗りましたね、ま
あ、今日ね本当に、多分ラジオを聞いてる皆さんで、ね、もう腹を抱えながらね笑ったりねもう手を叩いたりしておられると思うんですけど ね、なんかそういう皆さんにねこう一言を送る。
そうですね、あのいくつになっても頑張っていくか、今審査じゃないですけど、うん、頑張って自分をあのアピールしていこう、
あ、
はい、おしゃれに生きていこう、いうのありますね、男は男らしく、女性は女っぽく、お互いにこう生きる道違うけども、でもやっぱり心は開いていこうということが一番いいでしょうね、そういう生き方したいなと。
いやー今日は良かった。
すごいですね、いっぱい夢もね聞かせていただきましたし、うん、まあちょっと原木さんよりは少し若い私たちは、
もっと若いですよ
もっと頑張んなきゃいけないって思いますね。
いやいや、原木さん今日はお忙しいところね、お越しいただいて本当
に
ありがとうございました。
はい、どうぞ
150歳までね、
そうですね、
今のパワーで頑張ってください。僕らも負けずに頑張りますから、
ね。ありがとうございます。一生懸命、ね、生きて頑張っていきます。いろんなことやりながら、はい。ありがとうございました。
どうぞ元気でご活躍ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。